TBC ラジオ。皆さんこんにちは。インカイスからお送りする TBC ラジオ、パーソナリティを務めます直人
枕です。
このラジオは東京電機大学東京千住放送委員会の関わるイベントごとの告知や私たちの学生生活に関して雑談するウェブラジオです。今回は3月10日に行われた春季オメックモニター会について盛りだくさんお届けしていきますので、早速コーナーの方に行ってみましょう。なんと本日ですね、スペシャルゲストにお越しいただいております。
はい、今回オメックの本編の監督をさせていただきました表と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回 CM の監督やらせていただきましたワシルです。お願いします。
お願いします。 TBC ラジオ
特集春季オメックモニター会。
はい、ということで冒頭にお伝えした通り、春季オメックモニター会についての特集ということでお届けさせていただきます。まずモニター会の結果を発表します。作品賞、1位は駒澤大学放送研究会スタジオアバウツポン太郎放浪記。2位東京電機大学東京千住放送委員会 MM。 3位東京経済大学放送研究会オレ色のホワイトデーキャンバスライフとともに。 CM 賞東京電機大学東京千住放送委員会となりました。まあ我々電大も2つ賞を取れたというわけで、本日のラジオではこちら2つを掘り下げていきましょう。まずは CM 賞についてです。こちらは我々が作った作品なんですけれども、題名がねありましてね、CM って基本題名ないんだけどね実は題名ありましてね、
なかなか印象的でしたね、あ
の魔法戦士ユニットロスト、ね、カレッジライフドロップアウトカレッジライフドロップアウトする気満々だったってドロップアウト。まあ、こちらは変身ヒーローになりたい男がなってしまった作品なんだけど、
まあ自分だよ ね
僕主演やらせていただいちゃったので、
脚本も書いたし ね、
いろいろちょっと喋りたいな、まあそんな作品で無事 CM 賞取れて嬉しかったです。
おめでとうございます。
おめでとうございます
これで僕も伝大臣、ねまあ、詳しい話は後で後々鷲津監督の方からいろいろ聞いていこうと思います。いいですね、はい、では続いて本編の方、1位は先ほど申しました通り駒澤大学ポン太郎放浪記。こちら最近話題の YouTuber が、
はい、
旅番組系 YouTuber を目指して行ったら幽霊のギターを持った幽霊の少女と出会うという、なかなか見た感想としてはやっぱり僕も映像を作ってる人なんで、あ、このフィルターかけんのいいな、俺もやろうって思いましたね
そっちを見るんですね、やっぱり作ってる側からするとね。
物語の方どうでした、見た。
おお、いや、なんかもうなんかそれこそなんか時代って言ったらすごい年臭いですけど最近の感じいいなと思って
YouTuber 再生回数
1億回
だけど多く狙っていくって、
もうぜひ目指していただきたいです
どうでした表さん
は。いや、なんかまだ脚本とか書いたことないんで、いろいろなんかそのお話の構成とかを気にしてみてたんですけど、なんか本当終わり方とか綺麗で、すごいなんか今後作るの参考にしたいなって感じました、
あとはあれですね、面白さの中にシリアスを兼ね備えてるっていう、そこもまた、はい、こう波があってすごく見てて飽きない作品でしたね。本当2人とも演技がとても上手でして、主演の
腕に書いてるおっちょこちょいとか結構
良かったおっちょこちょい死には気をつけましょう石につまずいて死なないようにそんな感じですね。あとは僕らもちょっと遠く行って旅館泊まって撮影したいです
、
は
い、いいですね。
では、まあ、次2位の方に移りましょう。2位は、我らが伝大東京電機大学東京千住放送委員会 MM、
はい、
こちら今回来ていただける表くんが監督やったわけですけど、
はい、
まあユーモアの塊でした
伝大、
はい、ならではですよね、
う
ん、ああいうのは
表くんのさ走り方あれ
走り方がなかなか
あれはわざとですか、
ね、
あれは本当じゃないですもちろん
走っててあれだったら
さすがに
あの走り方だったら中学校とかの時徒競走で馬鹿にされたのは心配になるんだけど、
あのさ、なんか屋上に行ってさ、ここにいたのかって言ったけど、はい、お前が持ってたんだ
ね、 それこそ、うん、あの大前くん、うん、大前さんっていうね、あのメガネの部長っぽいあの人の演技がまた光りましたね。
だいぶぶっ飛んでましたね。
ぶっ飛んでました。個性派ぞろいでね。
そうですね。
よくこんな濃いメンツを集めたな。すごいな。
結構笑いを聞いてね。
本当にみんな笑っていただいて、結構心配だったんだって。
そうですね、もう作ったらだいぶ心配して、これで会場で受けるかな、滑んないかなっていうのを結構、はい、考えてましたね。
まあそこら辺の話、詳しい話を後ほど聞かさせていただこうと思います、はい。で、3位はですね、東京経済大学放送研究会オレ色のホワイトデーキャンバスライフとともに、うん、キャンバスライフじゃなくてキャンバスライフ
大事大事大事。
まあホワイトデー、ちょうど実は本日収録日が3月14日でホワイトデーなんですけど、タイムリーな作品でしたね。
だいぶじゃん、忘れてた。
まあすごいですね、やっぱり女の子の数が尋常じゃなかったっていうのが我々全体としては、
ね、まあ確かに
黄色い声が
飛ぶと、うん、黄色い声
すごいですね。
僕ら 3% しか女の子いません
から。本
当に 3% の一部がここに、
はい、貴重な。
そうそうそう、本当に、まあ、あの最後のどん天返しといい、ストーリー構成がもうすごくよくできてて、うん、僕の中では1位でした。
うん、毎回面白いよね。
そうですね、経済大学さんは本当。あとはやっぱり 色で名前つけると分かりやすくていいよね。
確かにそ
れイメージカラーが、ね、はい、本当に好き。あとはね、復讐っつんだから俺もうちょっとどひどいものを想像したんですけど、
どろどろいくなって思ったんですけどね、
黒崎くんっていうイケメンをドブ沼にでも落とすのかなって楽しみに見てたら、はい、意外と平和的 で
平和で
終わってて、あーよかったって。でも今後の彼らがどうやって生活していくのかが、あの彼ら絶対女の子に嫌われるんだろうなそこだけが結構見てて心を痛みましたね。まあ、他にも、感想を言いたい方いますか。このラジオでは時間の都合上、上位優勝作品ばかりしか紹介できなくて大変申し訳ございません。どの団体も作品も素敵なものばかりでして、素晴らしいモニター会となっておりました。次のモニター会も楽しみですね。ではお待たせしました、
はい、
そろそろゲストの方にも喋っていこうといただこうと思います。
はい、
TBC ラジオ、
表監督、鷲津監督、それぞれよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では最初はとりあえず CM の方から話を聞いていきましょうかね。
はい、
CM の鷲津監督、
はい、
作品賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
賞を取った感想をとりあえず一つお願いします。
感想、はい、いやまあ私はうん、撮れて嬉しいですっていうことになっちゃうのかな。
素直でよろしい。では一番大変だったことは、
一番大変だったことはなんか作品を作るっていう決まったのが11月だっけ、うんうん、11月ぐらい で、うん、で11月と12月マジでほったらかしにしといて、うん、年末になってやばいどうしようってやっと動き出して
突然台本書けないって連絡が来るみたいなね。
そう
僕も携わってたので分かるんですけど、
ね、なんか、ね、とりあえずなんていうの、構成はさ決めてさ、うん、台本書いたけどうまいこといかないなって言って枕に助けてって
回ってきました、うん、
そんな感じかな。
まあいろいろ苦労はあったと思いますが、こだわった点があればここで一つ。
こだわった点はまあその時私も仮面ライダーにハマってて
もうあれ元ネタ仮面ライダーですね。もうね使ってるベルトもね、
ねえ、ね、もう仮面ライダー、
仮面ライダーなんですよね、
みたいなやつなんだけど、うん、なんかねすごいハマってて、うん、このカメラアングルをって言ってAmazon プライム開いて
実際見せられるここやりたい
楽しく撮影してたよね。
本当に笑顔の絶えない。あとあれですね、今回の作品あの音声は全部別撮りなんで、撮影中いくらでもおしゃべりができるという実は裏事情になりました、ね、
じゃあやるよって言ってみんな喋ってなんか撮影してるみたいな
今回ってたの
そんな感じだったよね。
まあ、それがあの自然な演技につながったのかなと、綺麗にまとめてみる、では作品を作る上で気をつけたこと何かありますか？
作品を上で気をつけたこと、
気をつけたこと、
ちょっと待って、何言おうとしたんだっけ気をつけたことだよね。
気をつけたこと、
あ、そうだそうだ、
そう、
そう、15秒なんか6話あるんだよね。
6話あります。
そう、6話あって、それを2分間にまとめるために1話15秒で喋んなきゃいけなくて、ね、それをね、
早口で滑舌よく、滑舌、滑舌、
滑舌よく枕くんに言ってもらうという全部丸投げみたいな感じだったけど、脚本削ったりして ね、本当はもうちょっと面白かったんだけどね時間の都合上カットした、
ね、第2クール来る予定あったからね最終話の後に
痛いわ。
魔法戦士ユニットロストダブルたった一人の留年生っていう副題で、みんなが卒業した中、一人残った主人公が新しい仲間たちと共に新たな戦いに挑む、
ね、そうやりたかったんだけどね。あと富士山の下りとかね。
富士山あれ削ったんですよ。
そう、削った削った。富士山、富士山のなんていうの、やっぱり君は富士山だっていう題名があったんだよ。
あのこの伝代の単位獲得の方法の一つに、冬休みとか長期休暇に体育の講義を受けることで単位が一つもらえるっていうのがあって、その中に富士山登ると1単位っていう科目があるんです
そういうことか。
で今回ユニットロストっていうのは名前の通り単位を失うことで変身するキャラクターだったので、富士山に登って単位を手に入れて、その単位を犠牲にまた変身する
そう、もう一回変身したいっていう感じで、じゃあ
富士山登ってこい、
私がやったタクランが富士山登ってこいみたいな感じで言ったらなんか
そういう
また変身できたみたいな流れだったんだけど、
それだと最終は変身に使う単位ねえなっていうので
、ね、そうそう
なくなったっていう、
厳しかったんだね、
う
ん、
台本本当はもうちょっと長くできてるんだよCM6 分あったらもっと充実です
確かに。
まあこれがもう質問しようと思ってた裏話に当たるところなんですけど、最後に何か一言あれば。
最後に一言、
最後に一言、
一言っていうか裏話みたいになっちゃうんだけど、
まあ続けても
ね、あの私がその撮影始めたのが1月の半ばぐらいで、でしかも半ばの中から撮影した期間が、私が暇だった期間がその 1週間しかなくてその次の週から私は免許合宿に行くっていう社交に行ってたんで連絡とかね、
1月の後半は免許が、実は意外と免許合宿の値段が安くなるんです。
そう安くなるんだよね、
基本的にうちの大学が休みが早すぎるんで、まだ普通は文系とかっての方々は意外と2月上旬まで講義やったりする中、僕ら東京電機大学は1月の下旬にはもう春休み始まって空いてるんです、
まあその点がね、
ね、
大変だったよね、
大変だったよね
っていう話が一言、一言じゃない
な。なるほど。まあしかし改めまして CM 賞おめでとうございます。
はい、まあ枕くんもそうだし
編集の方も、
そう、編集の鎌谷くんと撮影と構成やってくれた神田くんも、なんか私は本当に監督って名前だけでそれ以外全部任しちゃってたのでなんかみんなで作った作品でワイワイやれてよかったなって思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで次はお待ちかね、
はい、
本編の方結構聞きたい話があるんですよね本編の方聞かさせていただこうと思います。表さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて今回準優勝って言っていいんですかね、これ。
そうですね、第2位ですね。
第2位、はい、準優勝、まあ、第2位おめでとうございます。
ありがとうございます。
ではまあいろいろ多分大変だったことがあると思いますが
そうですね、大変だったことが、そうだな、多分一番大変だったのはそのまだ作品を作ったことが今回でこれで2回目だったので、結構分かんないこともいろいろあって、で、まあ、今回、まあ、話見てもらえば分かると思うんですけど、コメディで出してもらったので、なんかどうやってお客さんを笑わせればいいんだろうみたいな感じをすごい考えて、みんなで悩んで撮影してる時ももう撮りながら、これお客さん笑ってくれるかなとか 滑ったらどうしようみたいなの考えて、
分かる分かる、は
い、で実際なんか上映されたらなんか自分たちがすごいこだわってたとこがあんまり受けなかったりとか逆になんかそんなに笑ってくれると思ってなかったとか意外に大爆笑してくれたりとかしてなんか難しいなって感じましたね。
分かるな、台本を書いてて何回も見直すとこれ面白いか、はい、もう自問自答が始まると本当に不安になるけど、はい、本番で笑い声が聞こえる
とね、そう
ですね、報われた、はい、
枕はコメディーの脚本、
コメディーばっか作ってる人なんで僕も
得意だもんね、
はい、では、結構脚本が大変だったようですが、はい、一番こだわったところがあれば
こだわったところ、こだわったはやっぱり、ね、今回そのなんだっけテーマがこの秘密結社っていうのことを知らせていただいた時に、うん、なんか作るにあたってそのあんまりその俺らのメンバーはそのすごい演技が得意な人がいたりとかすごいなんていうの編集が上手い人がいるわけじゃなかったのでどうやったらそのいいものが作れるかなって考えた時にすごいなんか伝代らしいというか、うん、伝代にしかできないものを作りたいっていうのを考えてて、でまあ伝代、まあ、知っての通りというか、うん、男の人男性がめちゃめちゃ多くて女子が全然いないのでなんかそういうたりとか、あと結構なんて先生とかもゲーム好きとか、うん、アニメ好きの人が多いっていうなんか偏見じゃないですかイメージがあったので、うん、それをなんか自虐的にやれたらいいかなっていうので今回ちょっと作ったので、そういうなんか伝代らしさを出せるように結構意識したところありましたね。
あとさ、なんか最初の始まりでさ、はい、なんか志望校にことごとくめっちゃリアルだな
実話身がああれすごかった、はい、
冒頭すごいなって思って、ね、あれでだいぶ掴んで
たあれ意外と実話だったりするんです
よ、ね、あれはもう脚本担当の人しか分からないですよ、ね、もしかしたら実話かもしれないです。なるほど
まあ、では作品を作る上で気をつけたこと、はい、例えばオタク味を深くする、
そうですね、はい、なんかまあこれちょっと裏話と半分かぶっちゃうんですけど、うん、実はあのもともとシーンが7個で構成されてて、うん、結局なんだかんだいろいろあってシーン3つぐらい削って4つになっちゃったんですけどでその1つのシーンの中で結構なんか俺がオタクっぽい格好してるシーンとかカットがあったんですけど、そこも全部入れちゃって、うん、なんかあんまりオタクっぽいとか出せなかったんですけど、例えばなんかシーン2の恋愛ゲームのところとかは結構こだわって、なんかちょっと気持ち悪いじゃないですかなんかオタクっぽいイメージをなんか出せたかなっていうふうに思ってる、
まあでも確かにオープニングとエンディングであれこんなカットあったっけっていうのは、
そうなんですよね、はい、
人生ゲームやってた
り、はい、全然なんかやってるシーンとかいろいろあってそうなんですよ、ね、書き出しをする直前にその動画時間が21分になっていることを気づいて規定が20分以内だったので、その一緒に編集したそのもう一人の脚本担当の人とどうしようってなって、でも提出日ギリギリだったのでもうしょうがないって言って
大変そうだったね、
シーンをギリギリなんかしょうがないこれ消しちゃおうっつって削ったんですね。それがちょうどその人生ゲームとかなんか俺がすごいオタクみたいな格好してるとこがあったんで、あまあエンディング使っちゃってるけどまあしょうがないってもう時間ないからってなったんですよ。
なるほどな、はい、そういう裏話があったんですね、うん、いやでも本当に意欲的な作品でとても見ていてもうそうきたかってい
うね、面白かったよね、
いや本当に見てて面白楽しかったでは最後に一言あれば、
一言
次の作品の抱負でも何でも、
あなるほど、そうですね、まあ、今回はもう本当にボケというか面白いコメディ 100% でいったので、もうなんて言うんだろうな、編集とかもいろいろこだわったので、次回はちょっとそういう編集というよりもなんかもうちょっと真面目系のやつをなんか作れたらなと、はい、いやでもまだちょっと分かんないですけど全然もしかしたらまたコメディになっちゃうかもしれないんですけど、なんかそういうのいろいろ考えて頑張っていけたらなと思います。
では次の伝代の春万発でそれが見れるんですかね。
そうね、頑張ります今ちょうど考えてる真っ最中なので。
なるほど、はい、
また多分出るとしたらきっと同じメンツだと思うまた個性が溢れる、
ね、濃いメンツが
濃いメンツに頑張れたらいいなと思ってます。
なるほど、なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、鷲津監督、表監督のインタビューでした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集春季オメックモニター会のコーナーでした。
TBC ラジオ、
はい、そろそろエンディングの時間です。 このラジオは YouTube やブログにて毎週火曜日に配信しています。ブログの方ではバックグラウンド再生ができるので作業をしながらでもお聞きいただけます。ブログは電台放送委員会で検索をお願いします。今回の TBC ラジオは以上となります。お相手はナオと
マクラでした。あと監督2名でした。
ありがとうございました。